新春特集、肌の百年企業の原点。12分で読めるよ。新年は誰しも明るい未来を思い描きたいもの。そんな時、一度過去の足跡を振り返ることも大切。昨年11月、肌の商工会議所70周年記念式典で紹介された、肌野の百年企業17社も、先代の過去を大切にしてきたからこそ切り開けた道がある。一世紀以上もの間、積み重ねたものは何か、そしてその原点には何があるのか。毎年正月前に書き入れ時を迎える2社を追った。肌野の百年企業、50音順。二社除く。飯田工務店、堀川。五十嵐酒店、栄町。有限会社、一の屋、小尻。宇山商事、株式会社、寿町。株式会社、越前屋、寿町。小野酒店、本町。有限会社、鎌香商店、曽屋。株式会社熊沢屋呉服店、寿町。株式会社島藩、鈴張町。従前堂株式会社、本町。立花屋茶舗、本町。有限会社豆峰商店、本町。有限会社美濃島鉄工所、本町。山口屋米店、本町。株式会社和田呉服店、本町。変えたくないから変わるんだ。有限会社金井酒造店、堀山下。明治元年創業、自社で丹沢の伏流水を汲み上げ、日本酒を製造する市内唯一の酒蔵。商売繁盛や豊作の御利益がある白笹稲荷にちなむ、白笹鼓や、麹菌にクラシック音楽を聴かせて作る、モーツァルトシリーズなどが主要銘柄。音楽醸造蔵として注目を集めている。変化も伝統、ピンの心意気。甘辛ピンという言葉がある。一般的に日本酒の味を区別するのは甘口と辛口。これが甘と辛だ。それらはプラス3やマイナス2といった日本酒度として数値化され、ラベルに記載される。そしてピン。今はそう耳にしないが、コクやキレ、押し味といった数値化できない味わい。いわば、日本古来より伝わる味の総合評価だ。押し味とは、後味に膨らみがあり、余韻が長く続く。日本酒は日本人の感性と同じく繊細で奥深い。流行に敏感に反応し、数年で味は揺れ動く。昔は流行がはっきりしていたけれど、特にこの10年は、これが一番というものがないから、一層作り手を悩ませるよ。金井酒造五代目蔵元の父のもとで専務取締役を務める佐野博之さん、47歳、は最初にそう教えてくれた。答えのない無限に広がる日本酒の世界で、創業150年の金井酒造が代々選んだ道は、変化を恐れないことだった。店の看板銘柄で市民に一番人気の白笹鼓を生み出し、現在の酒造の基礎を築いたのは、市内にまだ5つの酒蔵があった大正末期のこと。四代目蔵元の佐野秀吉が、従来の酒造りに一石を投じ、当時の定石だった発酵の具合などを変えてみせた。それまでは今よりベタベタで甘かった。 特に秦野の人は元来濃い味を好みがち。それを重んじつつも、あえてすっきりした風味に寄せたのは、糖分を欲しがる力仕事が減り、流行が変わるのをいち早く予見していたのかも、と広之さん。すべては人々が今求めるピンを見極め、時代の節目を生き抜くため。プライドを捨てることさえも厭わなかった。東京大学の醸造学教授の指導を仰ぐため、職人かたぎの四代目が何度断られても頭を下げてお願いしたそうです。金井酒造の蔵元は代々大鉈を振るうのが好きなんでしょうね。市内唯一の酒蔵となってからも、その心意気は広之さんに受け継がれている。後継ぎを考えた学生の頃は、町の酒蔵を絶やさないというプライドが強かった。でも、そうやって気負うと、失敗した時に身動きが取れなくなる。どこかに遊び心が必要。船頭になって、舵取りのゆるさの大切さを知りました。買えるもの、買えたくないもの。そんな広之さん自身が大鉈を振るったのも時代の節目、平成元年。酒蔵にモーツァルトの曲を流して、麹菌に刺激を与える全国でも類を見ない手法を取り入れた。麹菌とは、食品発酵のため、米などに麹カビなどの微生物を繁殖させたもの。動植物に与える音楽の影響が研究され始めていた当時、知人に勧められて試したんです。角の取れたまろやかな味わいを売りに、音楽醸造蔵として注目してもらえるようになりました。さらに、アニメなどのいわゆる萌え文化が世間を賑わす4年前には、市内のチーズケーキ専門店と、白笹稲荷神社との三社でコラボし、狐を擬人化したキャラクターを描いた秦野萌え酒を販売した。正直手探りだった。だって酒に必要な要素ではなかったから。笑い。でも家族に相談したら、何これと思わせるのが入り口でもいいじゃんって。モーツァルトも萌え酒も、今や日本酒に興味がなかった人に知ってもらうきっかけになっていて驚いています。その遊び心は海外からも注目を浴び始めている。フランスや香港など5カ国の試飲会への出品では、萌え酒や日本酒で作った梅酒が大人気。海外展開も視野に入れています。変わり続ける金井酒造も、イベントなどで酒を紹介するときに変わらずしていることがある。秦野はこんな町だよ、と必ず自分の言葉で紹介しています。特に水。秦野の名水がなければ、金井酒造は生き残れなかった。150年の恩返しのつもりです。あれこれしても、地に足をつけて、町の酒であり続けたい。年々飲酒人口は減り、酒はもはや当たり前に食卓にあるものではないのかもしれない。しかし、それでもお祝い事など人生の節目に杯を交わす風習は今も息づく。日本の文化を守るためにも日本酒一本を貫く。祝いに寄り添い、美味しさに喜び、原料を作る農家も酒職人も喜ぶ。変わらずみんなの笑顔と共にありたい。そのつながりを守り続けることが、金井酒造の変化の原点なのだろう。正月の祝いの席に、秦野の甘辛ピン、感じてみてはいかが？お酒は20歳になってから。
9枚の写真があります。写真の説明。 1、年末の寒さ厳しい蔵の中、新酒の利き酒をする広幸さん。2、より醸造に適した水を求め、昭和61年に元町から堀山下へ酒蔵を移転。3、4、酒の元が均一に発酵するよう、4メートルの棒で力一杯混ぜる。昔ながらの仕込み。今はモーツァルトの曲が響く。5、正月といえば新酒の濁り酒。出来を客から聞くのが毎年の楽しみ。6、今も残る大日本帝国政府発行の酒造免許。7、店の三大銘柄、白笹鼓は今年度の東京国税局酒類鑑評会で3年連続優等賞。8、新たなニーズを呼ぶ萌え酒のキャラクター、白笹鼓。9、小田急電鉄企画の神奈川地酒利き酒会、ロマンスカー秦野駅停車が平成の思い出と広幸さん。ロマンスカーの前で法被を着た人たちが並んでいます。後列中央が広幸さん。写真終わり。150年のいつも通り。有限会社白田屋製菓幸い町。創業は安政時代と伝えられる。曽谷神社から四つ角に抜ける街道沿いで、150年を超える和菓子作りの技術を伝える市内屈指の老舗。落花生まんじゅうと丹沢栗太郎は観光協会推奨品の認定を受けた銘菓。三崎朝市やペリーふ頭黒船朝市など市外の朝市に出店し、精力的に秦野の和菓子の魅力を広めている。平成を彩るまんじゅう屋。早朝3時、いつも通り白田屋製菓の一日が始まる。薄桃色の生地を鉄板に薄く敷き、両面を焼き上げて手早くトレイに並べていくのは、4代目の白田栄太郎さん、幸い町73歳。焼き上がった生地に餡を乗せ、程よく塩漬けされた桜の葉でこれをくるんでいくのは、妻の貞子さん、70歳だ。小麦粉、砂糖、白玉粉に桜の色粉を混ぜ合わせた生地が程よい食感を生み出す。肌の名水で煮込んだ小豆に砂糖などを加えバランスよく仕上げた白田屋のあん。これこそが店のすべての品の基本となる。新年のお膳に色を添える上品な桜餅が出来上がった。桜の香りで満たされた早朝の作業場もようやく一段落。バス通りに面した店のシャッターを開け、これから配達に向かう。夜明け前、まだ車の通りも少ない。定番の和菓子といえば、大福、団子、そして饅頭。だから和菓子屋は昔から饅頭屋の愛称で親しまれる。平成の時代にあっても、機械に頼る作業はほんの一部で、工程のほとんどが今も手作業だ。うちの大福はもち米が原料。もち粉で作られるものとは歯ごたえが全然違うんです。専門店ならではの食感が根強い人気の秘訣と、貞子さんは言う。お祝いや茶席などで振る舞われる練り切りは、上生菓子とも呼ばれる特注品。砂糖の中でも最上級の和三盆を原料に上品な色合いをまとった可愛らしい干菓子とともに高級菓子の部類に入る。舌だけでなく目でも楽しむこれら創作菓子は菓子木型職人が彫り上げた木型などを使って形を整え、さらに色や飾りを加えながら一つ一つ丁寧に仕上げる。菓子木型職人がほとんどいなくなった今、白田屋にあるたくさんの木型は極めて希少だ。これをわざわざ遠くから見に来る人もいますよ。店内のガラスケースに並ぶ木型を指さす貞子さんの頬が緩む。 時代を超えて時代に次ぐ。白田屋の歴史は初代藤兵衛氏に始まる。平塚で創業後、曽谷神社に近い大道地区に店を構えた。二代目猪助氏の時代、沖縄の黒糖工場で働くなど知識と経験を積んだその息子の誠治氏は、秦野に戻り三代目を継いだ。和菓子屋なのにビスケットや乾パンなんかも作ってね。すごく賑わったんですよ、と貞子さんが振り返る。三代目が語ったという数々の白田屋の歴史。創業した安政の時代から万延、文久、元治、慶応、明治、大正、昭和、そして平成。変わらぬ伝統の味を今なお多くの人に届け続けている。そんな秦野の饅頭屋さんに来る若い人が、店先でスマホを片手に取るのは、三色団子を手に持つ自分自身。美味しいし、見た目も綺麗だって言ってくれるんです。市内でコスプレイベントを主催する方からは、今度インスタ映えする和菓子を作ってくれないか、なんて頼まれましたよ。笑い。ショーケース越しに毎日お客さんとの会話を楽しむ貞子さんは店の顔だ。現在、市内にある饅頭屋は13店。市外では後継者不足などを理由に閉店する声も聞こえるが、市内ではどの店も未だ現役。味を継いでいくことは簡単ではないが、今も変わらず需要は多い。今、白田屋では四代目栄太郎さんの息子、高俊さん、45歳が店を継ぐべく腕を磨く。東京の製菓専門学校を卒業後、実家に戻り四代目の下で伝統の和菓子作りに精を出す傍ら、販路拡大にも力を注ぐ。まずはうちの味を知ってもらわないと、お店に来られなくても近くのスーパーとかで買ってもらえたらなって、一昨年から毎週出店している三崎朝市では、今や秦野の白田屋は看板店の一つ。美味しい秦野の水のイメージも手伝って、秦野まで買いに来る人も増えた。店に届くいろいろな声は、毎日の仕事の励みになるという。お店の原点は、白田屋の庵。創業から変わらないこの味をしっかりと継いでいくのが私の役目です。いよいよ平成が終わり、新しい時代を迎える今年。次の時代を継いでいく五代目は、そう意気込む。8枚の写真があります。写真の説明。1、刺すような冬の空気を肌で感じながら回転。店の明かりで通りを照らす。2、色彩豊かな和菓子がショーケースに並ぶ店内は空気も明るい。3、桜餅の生地を均一に次々と焼き上げていく栄太郎さん。4、練り切り左と東、右はどちらも正月のお膳に花を添える一品。5、貞子さんと6、高俊さん。白田屋では新年を前に家族総出でのし餅を大量に作り上げる。出荷量は県内でもトップクラス。7、花、亀、鶴、鯛など繊細に彫り込まれた木型が並ぶ。写真はほんの一部。8、高俊さんの新作、工房の月。写真終わり。